お元気でお過ごしですか？命の御言葉の時間です。この番組は世界110カ国語に翻訳され、1967年から40年以上にわたって愛され続けている J. バーノン・マギー神学博士によるラジオ番組、スルー・ザ・バイブルをもとに日本語訳されたものです。旧新約聖書66巻の学びから、ヨハネの福音書の学びを続けてお送りしております。今回のテーマは、イエス様スカルの井戸で女に語られる。今日の聖書の箇所はヨハネの福音書4章1節から25節です。お話はラジオ牧師福田博之さんです。
さて、ヨハネによる福音書の4章の学びに入りますが、4章には主がサマリアを通って行かれる時に起こった主のミニストリーの中でのとても大切な出来事が書かれています。ヨハネ4章の1節から3節。イエスがヨハネよりも弟子を多く作ってバプテスマを授けていることがパリサイ人の耳に入った。それを主が知られた時、イエスご自身はバプテスマを授けておられたのではなく弟子たちであったが、主はユダヤを去ってまたガリラヤへ行かれた。このことは見たところ3章の出来事のすぐ後のことのようです。おそらく12月27日に近かったと思われます。この時バプテスマのヨハネは牢獄にいました。ヨハネが投獄されたとき、イエス様はユダヤを去ってガリラヤに戻られました。なぜ主はユダヤから退かれたのでしょうか。主は危機を早めることは望まれませんでした。ご存知のように、主イエスは父なる神様によって定められた天のスケジュールに従って動いておられました。主は父の御心を行うために来られたことをとてもはっきりと示されました。そしてご自分の命に関しては、主はこのように言っておられます。ヨハネの10章の18節をお読みいたしますが、そこには、誰も私から命を取った者はいません。私が自分から命を捨てるのです。私にはそれを捨てる権威があり、それをもう一度得る権威があります。私はこの命令を私の父から受けたのですと書かれています。主の時が来るまでは、彼らは主に手をかけることはできないのです。13章に着いた時に、主の時が来ることを見ますが、ヨハネ13章1節には次のように書かれています。さて、杉越の祭りの前に、この世を去って父の身元に行くべき自分の時が来たことを知られたので、このように主は自分の父なる神様のスケジュール通りに動いておられるのです。主は父なる神様の御心を行うために来られたのです。それで主はもう一度ガリラヤに向かわれました。主はご自分の本拠地のあったところへ戻って行かれました。主の本拠地はカペナウムの町にあったと思われます。ヨハネの福音書4章に戻りますが、4節。しかしサマリアを通って行かなければならなかった。ここにはならなかったとありますが、ならなかったという言葉は私たちの注意を引きます。なぜ主はサマリアを通って行かなければならなかったのでしょうか。それはある女性に福音を伝えるためでした。34節で主は次のように言っておられます。私を使わした方の御心を行い、その御業を成し遂げることが私の食物です。主はサマリアを通って行かなければなりませんでした。なぜなら主がサマリアを通って行かれることが 父なる神様の御心であったからです。主の目的地は見たところ、主が水をブドウ酒に変えられたガラリアのカナだったようです。ある王室の役人の息子が病気で、主はその方向に向かっておられました。でも主はサマリアを通って行かなければなりませんでした。主が行くことのできた道筋は三つありました。一つは海岸を通って行く道で、その道は今もそこにあります。もう一つの道は、ヨルダン川の反対側のベレヤを通って行く道で、三つ目の道はサマリアを通って行く道でした。ヨセフスは、一番直線的な道筋はサマリアを通って行くことであったが、ユダヤ人とサマリア人の間には反感があったので、ユダヤ人たちはこの道筋は通らなかったと言っています。でも主は、あえて主の御心を行うためにサマリアを通られました。五節。それで主は、ヤコブがその子、ヨセフに与えた辞書に近いスカルというサマリアの町に来られた。ヨセフの墓がこの近くにあります。スカルの南、旧ローマ街道の分かれ道のところの井戸で、主はこの女性に会われました。北西にはゲジリム山があり、サマリア人のシナゴーグはゲジリム山の斜面にあります。6節。そこにはヤコブの井戸があった。イエスは旅の疲れで井戸の傍らに腰を下ろしておられた。時は第6時頃であった。ローマ時間によれば第6時は夕方の6時なのですが、ここではユダヤ時間に従っていますので、第6時は昼の12時でした。主は旅のために疲れておられました。ご存知の通り、ヨハネは主を神様の御子、人間となられた神様として記しています。ヨハネ一章の14節には、言葉は人となってと書かれています。言葉自体は非常に素朴ですが、この言葉は圧倒的なものを表現しています。永遠の神様がこの地上にやって来られて、言葉は人となって私たちの間に住まわれたのです。そして主はご自分のテントを私たちの間に張られたのです。ですから主はサマリアを通って行かれ、このサマリアの女性に福音を伝えるために井戸の傍らに腰を下ろされました。サマリア人というのはその当時貧しい人たちでした。ヨハネの4章に戻りますが、7節。一人のサマリアの女が水を汲みに来た。イエスは私に水を飲ませてくださいと言われた。この女性は明らかに身持ちの悪い女でした。彼女は失礼で不道徳でした。今日ならアバズレとでも表現するような女性だったと思います。彼女は前の章で私たちが出会ったニコデモとはとても対照的な人物です。そして主がどのように違う仕方で彼女を取り扱うかに注目してください。指の先まで宗教的なニコデモには、主は厳しくぶっきらぼうでしたが、主はこの女性にはとても優しく接せられます。主は彼女にお願いをして、彼女の同情心に訴え、彼女に水を求められます。八節。弟子たちは食物を買いに町へ出かけていた。今は昼時で弟子たちは町に食べ物を買いに行っていました。彼らが サマリア人の食べ物を買っているという事実は、ユダヤ人たちがサマリア人の食物は豚の肉のように汚れているとする偏見をイエス様が拒否されていることを明らかにしています。9節。そこでそのサマリアの女は言った。あなたはユダヤ人なのに、どうしてサマリアの女の私に飲み水をお求めになるのですか？ユダヤ人はサマリア人と付き合いをしなかったからである。彼女は主のリクエストを二度も拒否します。彼女は失礼で、生意気で、不謹慎で、不作法です。そして彼女自身が人種差別をしているのです。当時サマリア人はユダヤ人に何かを売ることはしましたが、彼らと一緒の器から水を飲むことは絶対にしませんでした。ここで主はできる限り一番下まで身を低くしておられるのです。そして主はとても巧みで同情的ですが、また同時に力強く誠実に事実に基づいて彼女と話されます。主は彼女に人種差別の撤廃や市民的権利に関する抗議をされるのではありません。主は何かの候補者でもありません。主はただ彼女の女性的な好奇心に訴えられます。10節。イエスは答えて言われた。もしあなたが神の賜物を知り、またあなたに水を飲ませてくれというものが誰であるかを知っていたなら、あなたの方でその人に求めたことでしょう。そしてその人はあなたに生ける水を与えたことでしょう。主が彼女の好奇心に訴えられると、彼女の態度が一瞬にして変わります。11節から12節。彼女は言った。先生、あなたは汲むものを持っておいでにならず、この井戸は深いのです。その生ける水をどこから手においでになるのですか？あなたは私たちの父、ヤコブよりも偉いのでしょうか？ヤコブは私たちにこの井戸を与え、彼自身も、彼の子たちも、家畜も、この井戸から飲んだのです。この女性は主を先生と呼んでいます。前にはそういう言い方はしませんでした。その時には彼女は生意気で失礼でしたが、今は違います。ここでのポイントは、この女性は物理的な限界の中で物を考えているということです。この時点で彼女の考え方は、井戸の中の水のレベル以上に高くなることはできないのです。彼女が自分をヤコブと結びつけていることに注目してください。彼女はわざとそうしました。人種的にはサマリア人は紀元前721年のイスラエルのアッシリア捕囚の後に北方の人々と雑婚したヤコブの子孫でした。13節。イエスは答えて言われた。この水を飲む者は誰でもまた乾きます。しかし私が与える水を飲む者は誰でも決して乾くことがありません。私が与える水はその人のうちで泉となり、永遠の命への水が湧き出ます。主はご自分がヤコブの井戸の水のことを話しておられるのではないことを明らかにされます。主はむしろご覧のようにヤコブの井戸の水と命の水とを対比しておられます。今日群衆は満足を得ようとしてこの世の水たまりに行きます。彼らは同時に霊的なものではなく常に肉体的な満足を求めています。 でもイエス様はこの女性の心に霊的な水に対する渇きを起こさせます。15節。女はイエスに言った。先生、私が渇くことがなく、もうここまで汲みに来なくてもよいように、その水を私にください。彼女は霊的な水に渇いているのですが、その時、彼女の考えはまた井戸の中に戻ってしまいます。16節。イエスは彼女に言われた。行ってあなたの夫をここに呼んできなさい。水はすべての人の手に入るのですが、条件が一つあります。渇き、つまり必要がそこになければなりません。ですから、彼女は自分が罪人であることを認めなければなりません。そこで主は、行って、あなたの夫をここに呼んできなさいと言われるのです。これは厄介な問題です。彼女はもう一度反発します。17節から18節。女は答えて言った。私には夫はありません。イエスは言われた。私には夫がないというのはもっともです。あなたには夫が五人あったが、今あなたと一緒にいるのはあなたの夫ではないからです。あなたが言ったことは本当です。彼女には過去に五人の夫がありましたが、彼女は男性と一緒に住んでいましたが、それは夫ではなく会員の関係でした。あなたが主のところに行くとき、主はあなたが罪を処理しなければならないと主張されます。主の前では、すべての秘密は明らかにされなければなりません。彼女がこの町の女性たちにあまり人気がなかったのは、彼女があまりにもこの町の男たちに人気があったからかもしれません。この女性は、おそらくぎょっとして主に対して尊敬の念を抱いたと思います。でもその時彼女は宗教的な議論を始めることで話題を変えようとしました。19節から20節。女は言った。先生、あなたは預言者だと思います。私たちの父祖たちはこの山で礼拝しましたが、あなた方は礼拝すべき場所はエルサレムだと言われます。さて、これは良い宗教談義です。ユダヤ人たちはどこで礼拝をすべきなのでしょうか。彼女の指すこの山でしょうか。それともエルサレムでしょうか。その当時このことは多くの物議を醸していました。残念なことに今日、アメリカの教会には偽善と悪との妥協と罪に直面することへの拒否とがはびこっています。モアブ人が4000年前に犯した罪について説教するのは容易なことですが、今日の私たちの罪はどうでしょうか。説教者と回収について、ある人は次のように言っています。私は一人の説教者が一人の回収に説教するのが好きだ。そうすれば、説教者が、あなたがそのものであると言えば、彼が誰のことを話しているのか疑いの余地はないのだから。今日、クリスチャンたちの罪について説教することを恐れている牧師がたくさんいます。何年か前に私はこれを確認しました。ある年の修養会での経験を、マギー博士は次のように述べています。私は夏の修養会でローマ人への手紙の最初の8章について話していました。パウロはここで罪を取り扱っているので、あまりしょっちゅう取り上げられることのない箇所です。最初私は実際に回収からの憤慨を感じ取りました。週の半ばまでには、聖霊様が固くなな心を溶かし始められ、最ももったいぶって敬虔そうに見える人が自分の罪を告白したいと言って私のところにやってきました。 私は彼に、私にではなく、偉大な大祭司であられる主イエスのところに行きなさいと言いました。彼が告白するとき、主は彼に耳を傾け、彼を許してくださるのです。その後この人に驚くべき変化が起きました。この同じ収容会で二人の牧師が個人的に私のところにやってきて尋ねました。あなたはご自分の教会でもこのように説教されるのですか？その時私は、そこには人の注目を自分たちからそらすために説教者を批判するのが好きな生徒たちの小さな集まりがあることに気づきました。彼らは教会を自分たちの手でコントロールしたいと思っているのですが、自分たちの罪を処理することはしたくないのです。主は個人的な罪という問題を避けたり、回避したりはされませんでした。もしあなたが正直な質問や疑いを持っておられるなら、主は必ずそれに解決を与えてくださいます。主はこの女性がした質問を誠実に取り扱われました。21節から22節。イエスは彼女に言われた。私の言うことを信じなさい。あなた方が父を礼拝するのは、この山でもなく、エルサレムでもない、そういう時が来ます。救いはユダヤ人から出るのですから、私たちは知って礼拝していますが、あなた方は知らないで礼拝しています。この女性にとって重要だったことは、彼女がサマリア人たちが礼拝するこの山で神様を礼拝すべきか、それともエルサレムで神様を礼拝すべきかということでした。イエス様は、そのどちらでもない場所で主が礼拝される時が近づいていると彼女に言われました。23節から24節。しかし真の礼拝者たちが霊と誠によって父を礼拝する時が来ます。今がその時です。父はこのような人々を礼拝者として求めておられるからです。神は霊ですから、神を礼拝する者は、霊と誠によって礼拝しなければなりません。ですから、どこで神様を礼拝するかは無関係なのです。どこで礼拝するかではなく、大切なのは、どのように礼拝するかです。主は彼女にとても適切に答えられました。神様は霊ですから、神様を礼拝するとき、あなたは、ここ、かしこと、走り回る必要はないのです。本当の礼拝者は、霊と誠をもって主を礼拝します。25節。女はイエスに言った。私はキリストと呼ばれるメシアの来られることを知っています。その方が来られるときには、一切のことを私たちに知らせてくださるでしょう。サマリア人でさえも、メシアの来られるのを待ち望んでいました。これはとても興味深いことです。今日、本当の信者たちは、キリストの再臨を信じ、心待ちにしています。しかし、形ばかりの教会員ではあっても、本当の信者でない人々は、主の再臨を信じないと言いながら、再臨は彼らを不安にしているのです。何年か前に、ロンドンのある無神論者が、自分を不安にするのは、もしかしたら、聖書が本当で、イエス様が戻って来られるかもしれないということだという意見を出しました。もし主が戻って来られたら、このような人は自分が厄介なことになると気づくでしょうとマギー博士は述べています。
命の御言葉、お楽しみいただけましたでしょうか。今回はイエス様、スカルの井戸で女に語られるというテーマで、ヨハネの福音書4章1節から25節をお届けしました。お話はラジオ牧師福田博之さんでした。次回の命の御言葉は、ヨハネの福音書4章25節から54節と、5章16節から18節。イエス様、スカルの井戸で女に語られる、その2。イエス様、カペナウムで王室の役人の息子を癒される、 そしてイエス様、ベテスダの池で男を癒されるというテーマでお送りいたします。どうぞお楽しみに。なお、番組ではあなたからのご意見、ご感想、また聖書に関するご質問をお待ちしております。お便りの宛先は郵便番号 592-8345 大阪府堺市浜寺昭和町 4-462 浜寺聖書教会命の御言葉の係、郵便番号 592-8345 大阪府堺市浜寺昭和町 4-462 浜寺聖書教会命の御言葉の係。メールアドレスは全部小文字で ttb.hbc@gmail.com ttb.hbc@gmail.com です。どうぞお気軽にお便りをお寄せください。それでは次回までごきげんよう。